読売新聞。
4月22日の読売新聞音声ニュースです。岸田総理大臣は22日行われた衆議院予算委員会で、自民党派閥の政治と金の問題を受けた政治資金規正法の改正に向けて今週中に自民党の案を取りまとめる考えを明らかにしました。岸田総理は公明党との与党案の作成に向けた協議と並行して、自民党内の調整を進める意向を示し、自民党の案を取りまとめ次第、与党としての考え方を国会の議論に供すると話しました。26日には衆議院の政治改革特別委員会が初めて開かれ、各党が法改正の具体案などについて意見を表明する予定です。岸田総理は法改正に関して、法律に違反した議員本人への罰則強化や、政治資金収支報告書に対する第三者による監査の強化、収支報告書のオンライン提出など、デジタル化による透明性の向上など、3点を挙げて最低限行わなければならないと強調しました。次のニュースです。海上自衛隊の哨戒ヘリコプター2機が伊豆諸島の東方海域で墜落した事故で、木原防衛大臣は22日、回収した2機のフライトデータレコーダーの分析として、現時点で飛行中に機体に異常があったことを示すようなデータは確認されていないと述べました。フライトデータレコーダーは機体の動きを記録する装置で、海上自衛隊はさらに詳しく解析して原因の特定を急ぐことにしています。木原防衛大臣は記者会見で、2機のフライトデータレコーダーから無事にデータを取り出すことができたと話しました。防衛省は2機が空中で衝突した可能性が高いと見ていますが、木原防衛大臣は原因について、様々なことがあり得ると述べるにとどめました。海上自衛隊の事故調査委員会は、墜落した2機と一緒に現場で訓練していた、もう1機の搭乗員らへの聴取も行っています。次のニュースです。栃木県那須町の山間部で、全身が焼けた男女2人の遺体が見つかった事件で、栃木県警などは21日、埼玉県越谷市花田、建設業、平山、両県容疑者を死体損壊容疑で逮捕しました。認否は明らかにしていません。県警は、他にも複数の人物が事件に関わっているとみて、警視庁との合同捜査本部を設置しました。発表などによりますと、平山容疑者は何者かと共謀し、那須町の河川敷で、4月16日未明から朝にかけて、東京都千代田区外神田の会社役員、宝島隆太郎さんと身元不明の女性の遺体に火をつけ、損壊した疑いが持たれています。女性は連絡が取れていない宝島さんの妻とみて、身元の特定を進めています。捜査関係者によりますと、平山容疑者は4月17日午前6時半ごろ、東京都内の交番に出頭。車を貸したなどと説明し、宝島さんとの面識はないなどと話しているということです。遺体が見つかった現場周辺の防犯カメラに映っていた黒い車を県警が押収していて、この車は平山容疑者の名義だということです。宝島さんとその妻と見られる女性の遺体は16日朝、見つかりました。司法解剖の結果、二人の死因はいずれも首を圧迫されるなどしたことによる窒息死でした。捜査関係者によりますと、宝島さんは16日午前0時ごろ、都内にいたことが防犯カメラで確認されているということです。次のニュースです。読売新聞社は4月19日から21日に全国世論調査を実施しました。岸田内閣の支持率は、3月22日から24日に行った前回調査と同じ 25% で、6ヶ月連続で2割台となりました。前回 62% だった不支持率は 66% となりました。政党支持率は、前回 23% だった自民党が 24%、前回 8% だった立憲民主党が 5%、前回 5% だった日本維新の会が 4% で、 前回 51% だった無党派層は今回も 51% でした。また、自民党派閥の政治資金規正法違反事件をめぐる処分について、納得できないは 69%、納得できるは 23% でした。岸田総理大臣が処分の対象外になったことを妥当と、思うは 26% にとどまり、思わないが 64% でした。次のニュースです。読売新聞社が4月19日から21日にかけて行った全国世論調査で、来年4月に開幕する大阪・関西万博に関心があると答えた人は、大いにと、多少はを合わせて 31% で、ないと答えた人は 69% でした。同じ質問を行った去年7月の調査では、あるは 35%、ないは 65% で、開幕まで1年を切っても関心が高まっていないことが伺えます。関心がないと答えた人を年代別で見ると、18歳から39歳が 65%、40歳から59歳は 64%、60歳以上は 73% でした。開催地の近畿地方に限ってみると、関心があるは 46%、ないは 51% で、全体よりも関心は高くなっていました。次のニュースです。東京羽田空港で、おとといの夜、着陸降下中のターキッシュエアライン機が飛行ルートを誤って外れ、管制官の指示と異なる滑走路に向かおうとするトラブルがありました。この滑走路には別の旅客機が先に着陸しようとしていて、ターキッシュエアライン機は管制官の指摘を受けて着陸をやり直す、ゴーアラウンドを行いました。国土交通省は22日、ターキッシュエアラインズに詳しい事実関係の報告と再発防止の徹底を要請しました。関係者によりますと、おととい午後7時15分ごろ、イスタンブール発羽田行きのターキッシュエアラインズ198便は管制官の指示で、羽田空港の B 滑走路に向けて東から東京湾上空を降下しました。ところが、およそ10キロ手前の千葉浦安沖で、機首を南西に振り、並行する D 滑走路に向かいました。198便は当時、高度300メートル付近まで、降下していて、すぐに誤りに気づいた管制官の指摘で、着陸をやり直すために再上昇しました。D 滑走路には別の旅客機が先に着陸しましたが、安全上の間隔は保たれていたと見られています。198便はおよそ25分後に無事着陸しました。ターキッシュエアライン機をめぐっては去年9月、羽田空港を出発した直後に正しいルートを外れ、東京タワー付近など都心上空を飛行するトラブルが起きています。次のニュースです。アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手が21日、日本時間の22日、本拠地のドジャースタジアムで行われたメッツ戦で、メジャー通算176号となるホームランを放ち、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんを抜いて、日本選手として歴代最多となりました。8試合ぶりに一発が出て記録更新となり、大谷選手は試合後、素直に嬉しい。前回のホームランから時間がかかっているので、早く打ちたいなとは思いつつ、今日打てたので、安心と喜びがあると話し、笑顔を見せました。記録はメジャー移籍の時から意識していたわけではなかったということですが、大谷選手は最近になって、どのくらい松井さんが実際に打っていたかを知った。知ってからは目標にしていたし、早く打ちたいとは思っていたと明かしました。今後は自身の記録が目標とされることになりますが、大谷選手は、個人的にはもっともっとたくさん打つつもりではいると話しました。一つの節目を通過した大谷選手は、個人的には特別な一本だったけど、これからシーズンはどんどん続いていく。早いところ切り替えて、次に臨みたいと先を見据えていました。次のニュースです。亜細亜大学の韓雲東教授が去年に中国に一時帰国した後、消息不明になっていることが21日、分かりました。 日中関係筋やハン教授を知る関係者が明らかにしました。ハン教授は中国籍で、中国当局に身柄を拘束されている可能性があります。関係筋によりますと、ハン教授は中国当局の聴取を受けたという情報があります。アジア大学のホームページによりますと、ハン教授は都市創造学部の所属で、国際法学や政治学が専門です。奈良時代に中国から日本に渡った高僧、鑑真にゆかりの中国各地を訪ねる日中の交流プロジェクトを企画していました。中国では、神戸学院大学の古志雲教授も去年夏の一時帰国後、消息不明になっています。次のニュースです。宮内庁が4月1日から運用を開始した写真共有アプリ、インスタグラムの公式アカウントのフォロワー数が21日、100万人に達しました。天皇皇后両陛下の活動のほか、皇居での行事や儀式を映像や写真とともに紹介しています。11日には、オランダ王室の公式アカウントからのフォローを受けて、相互フォローしました。フォロワー数は初日に35万人に上った後、順調に増えていました。次のニュースです。週明けの22日の東京株式市場の日経平均株価の終値は、先週末の終値に比べて370円26銭高い、37438円61銭でした。以上、本日のニュースをお届けしました。